前回の、講義でお話ししきれなかったところを補足するのと、あとは後日質問いただいたことに関してのお答えを、させていただくためにこの音声を撮っておりますので、よければ聞いてください。リギリングのところですが、こちらの資料にあるのはヨガジャーナルオンラインのところから文言を引っ張ってきてます。ね、こちらのところで書いていることが順番に見ていきますと、仰向けになり脇の下に、拳1個分のスペースを空け、両手を体の横に伸ばすとありますが、こちらは肩関節のポジションを両足、関節が、一番楽なポジションに、近づくようにするための声掛けということでこちらを言っています。まあ皆さんの言い方は自由なんですが、この両親に近づくように誘導していく声掛けとしてあります。手のひらを天井に向け、両足はリラックスできる足幅に、手のひらを天井に向けについては、講義中で触れてますので、その続きの両足はリラックスできる足幅に、リラックスできる足幅にっていうのもこちら絶対条件なので、これで間違いというわけではありませんが、皆さんは基準となる足幅として、量子っていうのを一つの指標で知っていただいております。そちらを考えていただくと、量子であれば、股関節が、屈曲10から30度、外転が0から10度。まあ、簡単に言うと、股関節がちょっと前に曲がって外に開いた状態っていう言い方でもいいですね。で、この状態に近づいてる方がいいんですが、まあ、ちょっと曲がる、前に曲がるっていうのは無理なので、屈曲。これは無理だから横にちょっと開きましょうということに、すると股関節がやや楽なケースが多いですので、足は、腰幅、もしくは腰幅より少し広い。このあたりを基準と置いていただいて、その中でご自身が楽な、リラックスできる幅を探してみましょうというふうに持っていくのがいいでしょうね。で、肩の力を抜き、顎を軽く引いて目を閉じる。この肩の力を抜きっていうことなんですけど、肩の力を抜く声掛け、まあこれは体の力を抜く、もしくはリラックスする。まあこれらに共通してるんですね。体の中の力も抜くとかもそうなんですが、この声掛けをあまり多用するのは、リーディングとして、優秀ではないですね。これを言われて気をつけて抜ける方はそれでいいんですけど、まあ、多くのもともと肩などに力が入っている方っていうのは、そもそも肩に力が入っていることが、に対しての自覚がないか、もしくは抜きたいと思ってても抜けないっていう方になりますので、その人に抜いて抜いてって言ってもなかなかこれ抜けないものなんで、ですね。ですので、そうじゃなくて、そういう方に対して、肩に力が入っていることを気づいていただく声掛けであったりとか、気づいたんだったら、そこから自然に肩の力が抜けるようにどう持っていくといいのかっていう声掛けをしていくっていうことが大事ですね。ね、肩の力、それについてはまた後で、お話ししていきますので、次は顎を軽く引いて目を閉じる。顎を軽く引くことは、人によって、必要性が変わりますが、基本的には、胴体よりも頭の位置の方が、天井の方、上方にあるのが自然なので、床に枕なしで寝てしまうと、頭が少し浮いた状態っていうのが普通になりますね。そこから床に向かって落ちていくためには、顎が少し上がる。頸椎が伸展するっていう形です。これによって、肝椎後頭関節部、頭と後頭部の付け根、頭と首の付け根ですね。ここが詰まってくるのを避けたいから、顎を軽く引くっていう風に声掛けをしようということなんですけど、これも微妙なんですね。顎引きすぎたら引きすぎたで、首の後ろのところの、筋肉の伸長感が、生じたり、顎から喉が詰まってくる感じが出て、違和感が出るので、逆にまたしんどいということも起きるので、この引き加減は、まあ、軽く引くっていう言い方で、収めていただくのも一つなんですが、まあ、そこの行き過ぎ、行かなさすぎ、そこについてちょっと、注意してみるっていうのも大事ですね。で、目を閉じる。 2番肩や腰など体の背面をマットに下ろして力を抜く。うん、まあこれですね、力を抜くってね、1回ぐらいは言ってもいいんですけど、あんまりこれを重ねても仕方のないということですね。体の前面の力を抜き、奥歯を緩め、顔の力を抜くですね。奥歯を緩める、まあ僕の場合であれば奥歯を緩めるっていう言い方ではなくて、奥歯の上と下の歯の間に隙間が空いていることを確認してください。噛み締めているのはあまり良くありませんねっていう感じで言いますね。で、顔の力を抜くですね。これは講義の時のコメントであったように、微笑むようなっていうような声掛けをするのも一つですし、僕とかはほっぺたが柔らかくなっていくっていうのですね。ほっぺた、美味しいものを食べた時にほっぺが落ちるみたいな、ああいう表現に近いような感じで、ほっぺたが柔らかくなって、床に落ちていくような気持ちになってみましょうとか、まあそういうようなことを言ったりもします。さらに手や足の指など細かい部分の力を抜き、まあこれも抜くっていうことに関して、声かけることでそこに一旦意識が向くので、それ自体は間違いじゃないんですけど、そこからちょっとこうなんかワンポイント付け足してあげるといいですね。内臓、目の奥、頭など体の中の力も抜くですね。ここであればですね、まあ個人的にはですね、目の玉が床の方に沈んでいく、頭の奥の方に重力によって沈んでいくようにイメージしますとか、目の奥の方に沈んでいくようなイメージをするとまぶたが緩みやすくなるので、まあこういった表現を使ったりします。自然な呼吸を繰り返しながら全身で圧力するっていう風に続いてますね。で、これの前段階の話として、まあ、リーディングは今のところなんですけど、まあ、前段階として、少しでも楽な状態で、この仰向けになっていただけるようにするためにはどうしたらいいのかというのを考えたときに、一つ先ほど言いましたように、緊張感にある方っていうのは、自分がそこに力が入ってるのか入ってないのか、まあ要はその現状認識ができてないわけですね、ほとんどの方は。だからまずは手順としては、自分がそこにまず意識を向けるっていうことですね。で、そこの向けた意識の場所が実際どういう状態にあるのかっていうのを自覚するために何か一手を打つっていうのがいいと思うので、そのためにまあおすすめなのが、僕としては2つ。1つは揺らすっていうことですね。手をゴロゴロ転がしてみましょう。足をね、バタバタ揺すってみましょう。そういうのをしてみる。頭を軽く左右に右左回して一旦止めてみてください。こういう揺らしや小さな動きをすることによって、一旦自分のその緊張の位置がわからないんで、いろいろこう動かすわけですね。そうすれば、その場を動かすために軽く筋肉を使っていくっていうのがあって、で、そこで筋肉を使っている緊張がわかり、で、その揺れた後に、ご自分のその動かしたところに意識を向けることで、実際そこに力みが残っているのかっていうのを、まあ一回動いた後なので、ちょっと感じやすくなるっていうのが一つあります。そしてもう一つは、緊張と弛緩ですね。そこの部分が、もう力が入っているのか抜けているのか、もういまいちよくわかんないだったら、一回思いっきり力入れるところまで持っていきましょうと。マックス力入った状態持っていって、そこから脱力したら必ず、力は抜ける方向に動いていきますから、それを感じることで、自分が力が入っていた時と抜けた時のこの落差を感じることで、脱力への、まあ、緊張の位置づけがはっきり分かってくるんで、脱力に、誘導、自分がしやすくなるっていうのがあると いうのと、まあそういった、一度緊張を置いてから脱力することで筋肉の、弛緩が進みやすい。こういったのを、まあ、ホールドリラックスっていうテクニックなんですけど、筋肉を緊張下に置いた後は、筋肉の緊張が低下しやすい。脱力に向かいやすいっていうテクニックがありますので、まあそれを応用するということですね。そういった二つをやることが、まあ、一つ方法としてはあります。で、今回いただいた質問の中で、ちょっと、触れておきたいことなんですけど、こういったシャワーサナをする前に、口くつけをするのが、まあ、おすすめではないかというふうに書いたんですね。そのお話もしたんですけど、じゃあ、その口くつけをするのは構わないんですけど、口くつをすると、腰で反ってしまう人がいて、腰の調子が悪くなるリスクが結構あるので、まあそこに対してのちょっとこうアプローチや声掛けとかなんかないですかみたいなお話でしたが、まあこれに関しては、後々口くつけどんどん扱っていきますので、まあそこのところで詳しくお話はしていこうと、思います。ね、もう一つ、講義の中であったんですけど、節バンダーサナに若干近い動きですね。ね、少し胸を持ち上げるっていう。まあ、僕の、話したやり方としては、節バンダーサナではなくて、松屋サナですね。魚のポーズに近いような、ちょっとこう、取り方をする方がいいんじゃないかっていう話のも、方向性だったんですね。ねえ、それは松屋サナの方向でもいいし、節バンダーサナの方向でもいい。要は、一回、脊柱を伸展、反らせるように持っていって、背中を浮かせたら、外に滑ってる肩甲骨が入りやすくなりますよ。そしたら、肩関節も外旋して、腕も外向き、開外して開いて、寝るのも床にピターッと背中がつきやすくなるんで、いいですよっていうことだったんですけど、これについては本当にもう床が、から背中が浮くか浮かないかぐらいで、目的は背中が反ったらいいんですけど、それ以上にしたいことは、肩甲骨が内転、奥にこう、背骨に向かって滑り込んでくるのが、床が邪魔でできないから、できない場合があるんで、猫背の人、強い人とかは。だから、それを滑りやすくさせるためぐらいに、ちょっと、浮かせたらいいって言ってるものなんで、すごく微細な動きでも結構です。で、それがちょっと、まあ、しにくいという場合であれば、例えばですけど、背伸びをする動作ありますね。立ってる時でもいいんですけど、頭が、さらに上の方に、伸びていくようにぐっと伸びるっていう。あれを寝ながらするだけでも、背筋って軽く伸びますから、そういうのをちょっと上にというか頭の方に向かってちょっと、伸びてみましょう。そうすると、ちょっと背筋伸びますね、と。それに合わせて、肩甲骨、背中を締めるようにしてみましょうか、みたいな程度の声掛けでもいいんじゃないかと思います。はい。ということですね。で、やっていただければと思います。ね。まあ、自律訓練法のメソッドでもそうですし、を応用することをちょっとお話ししたんですね。背景公式から第六公式まであって進んでいく。まあ、それの声掛けについてはまた機会があったら、まあ、一つ一つどういう風にやってみるかみたいなのもやってみてもいいと思うんですが、この時にちょっと言ったかどうかが怪しかったので補足しておきますと、自律訓練法でも言われていますし、まあ、そのシャバーサナでも一緒だとは思うんですが、まあ、こう、順番に第一公式のリーディングというか体感からこう進んでいきますね。深いリラックスが訪れていきます。ね、その脱力から、この、 緊張がほぐれていくのが進んでいった時にですね、終わろうとなりましたら、まあ基本的にはいきなりパッとじゃあ起きましょうっていうのはあまり良くない、段階的に今起きたのを逆行していって感じていってもいいですし、それが難しいようだったら、例えばですけど、まず呼吸をちょっと再度感じてくださいねと。ね、呼吸感じられたら呼吸に合わせて胸やお腹が動いているのを感じていただいて、まあ、体が少し動いているのを確認できたら、両手両足ぐらいから少しずつ動かしてみたいな感じで、部分部分の小さなところから体を起こしていくように戻っていくっていうのは必要っていうふうに言われてますので、まあ、そこのところをちょっと補足としてお伝えしておきます。では今回は以上です。